大先生の説明ではこうなんですね。今日の箇所、今日の箇所では聖術、つまり敵対する民族の 全滅が問題になっています。聖書の中でも私たちが首をかしげる箇所の筆頭です。神様がそんなことをお命じになるなんて、できれば読み飛ばしたいようなところです。けれども神様が聖術を命じになるのは、相手がイスラエルと神様との関係を脅かす場合のみ。関係を脅かすということはどういうことかと言いますと、イスラエルを武力で攻めてくるだけじゃない。そこにはアマレクというその民族独特の肉性、世俗性、そして偶像兵、強烈な偶像兵を持ち込む危険性が問題にされていたということですね。ですからイスラエルの近くの民族が聖術の対象になっても、遠くの民族はこの対象には決してなっていないのだ。近くの民族でも特別に汚れた民族においてこれが命じられていると。でこれで神様に2つの道があった。どちらかを神様を選ばなければならない。どちらも痛みを伴う選択です。一方はアマレクを制してしまうという道、ことごとく制せよという道。神様がそんなことを平気でなさるわけがない。けどもう一つ、一方の方はさらに大きな痛みを伴います。もしアマレクをこの時に決定的に聖図滅ぼし尽くしていなければ、やがてアマレクがイスラエルの中に入り込んでまいりました。イスラエルの中から堕落させてしまう。そんなことになったら、この神様はアブラム以降のこのイスラエルを通して全世界をあがなうという、このイスラエルの子孫からダビデが生まれ、またダビデの子孫からイエス様が生まれるという、この神様のあがないの計画がここで台無しになってしまう。ここで途切れてしまう。アマレクを失うか、イスラエルとしての世界の救いを失うか、このギリギリの選択の中で神様がこの特別特殊な状況の中において選ばれたのが、滅ぼし尽くす、肉を滅ぼし尽くすという、アマレクを滅ぼし尽くすという選択なんだという説明ですね。痛みの中で断腸の思いで神様が選ばれた選択だった。御子イエス様をくださっていく、私たちに犠牲なさる、そのお方がですね、断腸の思いで御子を犠牲なさいました。またアマレクをこの時記憶時代の状況の中でありましたけれども、犠牲なさった。それによってイスラエルを救うため、イスラエルだけじゃない、イスラエルを通して一民族を救うためじゃない、一民族を通して神様の救いが全世界を覆されるという、その計画が中断されることがないのに、ある歴史的な時代の中でこの聖術ということを一時期適用なさった、これ誠に特殊なケースだと私で考えなければならない。だからそういう新約聖書の場所を読む箇所を読んで、それそのまま新約の恵みの時代にそれをそのまま適用するのはとんでもないことになります。間違いになります。どちらもこの時神様はアマレクを犠牲にしなければならなかったという、まあ、そういうことでありますね。私も少し私の意見もそこにいますと申し上げたところ入っておりますけれども、私もそう思うんですね。神様はサウルにまたイスラエルに力を与えて、アマレクの戦いに、この強力な戦いに勝利を与えてくださいました。その時何が起こったということですね。なんとサウルはですね、滅ぼし尽くせというその命令に対してアマレクのアガクをね、生かして捕虜にしたんであります。その相手の王様がね、悪い王様がね、もう兵士に手と命乞いするわけですね。サウルはどうなんでしょうかね、どれを見せることがあったんでしょうか。許してやってます。これ神様の命に背くことでしょう。アマレクの張本人です。一番の問題の王様です。それを彼はいとも簡単に許してしまう。そしてことごとく滅ぼせる。それはその牛を、人に至るまでというね、家畜に至るまでということなんですけれども、彼は良いもの、超えたものは取っておいて、そして あまり大したことがない牛や羊、貧弱なものが、怪我のあるものが滅ぼし尽くしたんです。これが彼がやったことなんです。サムエルがやってまいりました。一体何をしたんですか。サムエル言います。いや、私は神の御言葉を従おうとしたんですけども、民は私を脅しました。民がそうしなさいそうしなさい言うものですからって言って、民のせいにするんですよ。そして私があえて良いもの、良い羊を取っておいたのは、神様に良い優れた反祭を、生贄を捧げるために、神様のために取っておいたんですよ。こういう弁解をものとやってのけるわけでありますね。皆さん、これが彼の信仰ですよ。これが彼の心だったんだ。だから神様は捨てられなかった。15章の22節をどうぞ読みましょう。ここはすごく大切なことですね。15章の22節。この時にサムエルがこのサウルに言った言葉ですよね。これはすごく大切な言葉ですよ。一緒に見ましょう。はい。サムエルが言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、反祭犠牲を喜ばれるでしょうだろうか。身を従うことは犠牲に勝る。聞くことは押しの死亡に勝る。背くことは占いの罪に等しく、強情が偶像礼拝の罪に等しいからだ。あなたが主の言葉を捨てたので、主もまたあなたを捨てて、王の台から退けられた。はい、そうです。皆さん、ここは本当に大切なこと。我々の信仰において、私たちの神に前に、保つべき信仰ということにおいて、この言葉は非常に大きな意味を持つ言葉なんです。主はその御言葉、神様が私たちに語られている御言葉、聖書の御言葉、聞き従うということを何よりも喜ばれ、聞き従うためにはその前に深い信頼がありますよ。神の言葉に信頼、つまり神様に心から信頼して、その御言葉に聞き従う、その御言葉に聞き従うことが私にとって都合がいいか悪いか、そのことは別なんです。自分がどう思うか別なんです。でもまず神様に信頼していく、そしてそのお言葉に従っていく、それを一番喜ばれ求められるから。だけどもサウルはですね、そうしないで神様の前に自分の思いを通し、そして代わりにですね、自分の技、反省や犠牲を、良い羊を、牛を取っておいて神様にお捧げします、技を積もうとして神に受けられるとしたの。これは神様が退きなさいます。むしろ神様の御心は聞くことなんだ、聞くことなんだ、聞くことを惜しむの非業に、まさにどんな良い作業も下がることよりも神様のお言葉に信頼して聞き従うことなんだ。その神様のお言葉に背くということが、その言葉を曖昧にして自分の思いを通すということが占いの罪だ。神の御言葉は御心を分かっていながらそれに反抗することは、これ強情の罪であり、それは偶像礼拝に等しい、本当に厳しいことですね。私たちは神様に信頼して、神の言葉にどこまでも信頼していく、これを、この心を神様が見られる、望まれる、そしてこの心を喜ばれる。反対に神様が私たちの何か技を持っている、私たちの固くない強情をごまかすようなことを神様は決してお許しにならない。神様は私たちを捨てます、捨てたい。これは警告の言葉でありますね。どうぞ神の御言葉に聞き従う、その心を神様は今日私たちに求めていらっしゃる。分かっていながらそれを背く、それに対してノーという、ノーと言わないまでにしても、それを知らんぷりして自分の好きな判断をして死ぬ言い方をするということ、そして御言葉に従えないということは偶像礼拝の罪です。強情と固くなる、どんなに神様の御心を悲しませ、神様の技を妨げるかということですね。 私の家庭に、私の周りに、本当に神様の素晴らしい救いの技が起こるために、